どうもこんばんは、高橋ふみでございます。
皆さんこんばんは、なうえさゆです。
さあ始まりました、高橋ふみの勝手に聞き上がれ。
はい、始まりました。
始まっちゃいましたね。
はい、
今日もですね、もう今日もっていうか毎回本当ね、僕がお会いしたい、リスペクトしている方々に出ていただいてるんで
、はい、
今日もですね、僕も大感動の方に来ていただいてもらってるんでね、
はい、
楽しみでございますよ。
はい、
頑張って行ってみたいと思いますよ。そんで行ってみましょう、高橋ふみの
勝手に聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。本日のゲストはお笑い芸人、俳優でご活躍中の松本クラブさんです。
どうも、松本クラブです。よろしくお願いします。いや、すごいな、急にテンションが変わるんですね。
ダメだよ、もうめっちゃ
さっきまで優しい方だったんですけどね、急にスイッチが切り替わりましたね。
俺優しくないから。
いやいや、優しかったじゃないですか。
暴れん坊なんで、ね、暴れん坊なんで。
全然暴れてなかったですよ。
松本くん、ね、はい、松本クラブさんでございますよ。
はい、
ね、
よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。
いや、もうね、はい、めちゃめちゃ会いたかったです。
本当ですか？
本当ですか？
ありがとうございます。
そんな中、はい、明日お誕生日ということでおめでとうございます。
あ、そうなんです、ありがとうございます。
ちょうどタイムリー、
明日でタイムリーで、
はい、おいくつになられるんですか？
明日で46歳になりますよ。46、
いい年齢だな、
はい、いい年齢ね、えさせていただきました。
どうですか、はい、46になる心境は？
心境は別に何も変わらないです。皆さんそうでしょ、大体。
まあね、
こんぐらいの年からもう、うん、取るのも別に何のあれもないし、
そうね、
もう何も変わらないし、体がどんどん衰えていってるなって。老眼が最近ひどくて、
確かにね、
携帯が画面が全然見れないんですよね。
携帯がね、
はい、
どんどん遠くなっていくってことですか？
そうそうです。全然見れない。
でもほら、松本くんは携帯とかも駆使していろいろネタも含めてやってるから、
そうなんです
まずいよね。
なかなかまずい。
まずいよね。老眼鏡を早めに。
老眼鏡を本当にそろそろ考えとかないとまずいなっていう。
でもあれだね、松本くんちゃんと喋るんだね。
喋るんだねってどういうことですか？
いやいやいや、あんまりほら、なんかほら、寡黙な感じがするじゃない。
確かに、イメージ的に。
あ、でもまあ、そうですね。普通には喋れます。
そうそうそう。大人だからね。
いや、はい。今まで生きてこれたんで。
まあでもほら、はい、ラジオね、俺あんまり出られてないのかなと思ったけど、はい、この間ね、はい、インターFMで。
はい、1ヶ月間やらせていただいて。
4月だっけ、はい、マンスリーで。
4月、はい、ね。やらせていただきました。
いや、すごいじゃないですか。
はい、毎朝天王寺まで通って。
天王寺。
はい。
どうでした？
でももう結構慣れちゃって、で、うん、僕の次、5月が桜井さんって同じ事務所の、まあ、桜井さんの方が先輩なんですけど、うん、4月やってる時は次が桜井さんっていうの決まってて、自分の、このゲストの回を、みんななんか、うん、あ、いいね、楽しいね、みたいに、一緒にやってるアミちゃんっていう子とかも、うん、あ、松倉さん面白いですね、とか言って、みんなで楽しくやってたのに、うん、5月始まったら桜井さんとみんな楽しそうにやってるから、なんか、なんかちょっといじけちゃいましたけどね。
まあね、切り替えがね。
切り替えなきゃいけないんでしょうけど、やっぱ楽しいんじゃん。
まあね、ラジオ楽しいよね。
はい、楽しかったですね。
まあ、でも桜井くんが大丈夫かなっていうところもあるけどね。
桜井さんもね、今頑張ってますけど。
まあ今ね、
はい、6月はまた変わって、ガツンとね、はい、
うん、本当出てきてるから、
はい、
ラジオも出てもらってね、前ね、以前ね。
そうなんですよね、はい、桜井さんも。
非常に頑張ってくれっていう話をしてたんですけども。
はい、
いやいや、もうね、松倉さんはですね、もともとは、
はい、
シェイクスピア劇団？
そうですね、シェイクスピアシアターっていう劇団に、ね、10年ちょっといたんですね。ね、
佐野史郎さんとかね。
あ、そうですね。はい、はい、そうです。
そこにいらして、
はい。
それでお金がなくなって辞めちゃったっていうね。
そうです。
ね。
リアルな。
よく知っていただいてますね。いやいや、
だからファンだからね。
ありがとうございます。
松倉ファンなんでね。
わ、嬉しいですね。
ヒゲメガネね。
ヒゲメガネ。
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 もう DVD もね、全部見てますからね。
ありがとうございます。
なので、そっから、
はい、
なんか趣味で、
はい、
YouTube かなんかで、
そうなんですよ、ね。はい。それも iPhone を手にしたことから、うん、iPhone のボイスメモっていう機能があって、うん、それを使ってなんか遊んでいるうちに、うん、なんかお笑いみたいなことをできないかなって思ってきて、うん、で、自分でネタ作ったりして、それを YouTube に上げてたりしたら、うん、その劇団時代の後輩の子が、そんなことやってんだったらもうお笑いの事務所入っちゃいなよって言って、その当時、今いる事務所なんですけど、うん、ソニーミュージックアーティストってもう、うん、もう幅広く、うん、いろんな年齢の人を受け入れていたんで、うん、僕もその当時で35だったんですけども、うん、そこを入れてもらえるかなと思って履歴書持って行ったらもう1週間後に、うん、そのソニーの小屋のビーチ部っていう劇場があって、はいはいはい、そこに
戦火だっけ、
そうですね、戦火は、うん、はい、そこに出していただけて、そっから今に至るみたいな感じですかね。い
や
い
や、でもその頃って、はい、その劇団辞められて、はい、働いてたんですよね。
そう、あ、バイトですけど、うん、まあ、その、派遣会社みたいなところで、うん、派遣会社に登録された方に、お仕事を紹介するみたいな。
うん、あ、紹介する側の？
そうです。紹介する、電話をかける、あれです。こういうお仕事どうですかみたいな。
なるほど、なるほど。
昼間はそれをやって、夜は居酒屋さんみたいなとこでバイトして、みたいな。毎日でした、ね。
だってあなたね、気になってたんだよね。うん、
気になりました。
何がですか？
なんかだからその、うん、芸人になる間に、うんうん、松本さんって何のお仕事されてたんですかねって言ってた
から。ちょっと、35歳からってさっきおっしゃったと思うんですけど、はい、その前というか、どうなんだろうと思って。
そこは、だから本当に、ただ、昼間派遣会社で働いて、うん、夜居酒屋でっていう生活を何年かしてましたね。う
ん、なるほど、なるほど。
あとはパチンコ。みたいな生活
でした。パチンコね、はい、趣味ってか、趣味
パチンコでした。はい。
そうそうそう。そう。それでその YouTube で、はい、動画が、松本クラブ1、2って言ってたところから松本クラブになったんでしょ？
そうです。あ、ね、そうです。はい、ね。すごい知ってくれてますね。
だから、僕だって言って、だからみんなね、俺本当好きな人しか来ないんで、この番組って。俺が、本当リスペクトしてる人来ないんで。
ありがとうございます。
もう知ってますよ。
いや、
もちろん
嬉しいです。
松本クラブさんがいらっしゃる前も好きだ好きだってすごくおっしゃってて、
そりゃそうさ、
ね、嬉しいですよ。
巨乳好きなんだよね。
巨乳好きですね。はい、
そういうところまで知ってるから。
さすが。
巨乳大好きなん
だ。巨乳大好きですね。ね
膨らまねえな巨乳の話題。でもあれですか、まあ、そこから芸人になられて。
はい。
まあ、ずっとやられてるわけですけども。
はい。
もともとは俳優志望というかね。
そうですね。ね、でも、もともと小学校の時とか、うん、テレビ見て、その、お笑いという世界に憧れてはいたんですけども、うん、自分自身がその演者として表に出るようなタイプではないなと思って、
うん、
で、最初裏方の勉強しようと思って、高校卒業して、放送作家、さんとか、うんうんうん、ディレクターさんになりたい方が目指すような専門学校に行って、うん、
東北学院だよね。
そうですね、はい、知ってくれてますね。
だから知ってる。何でも安いんじゃないよ。
で行って裏方の勉強してたんですけど、やっぱりなんか表の方が美味しいなって思ってきちゃって、うん、でもお笑いっていうのはやっぱり自分には向いてないような気がして、
うん、
劇団とかそういう真面目な方向だったら表現ができるんじゃないかと思って最初劇団に入るんですけども、うん、やっぱりそのシェイクスピアという元々ある台本をずっとやっていく中で、うん、ここはもうちょっとこうやった方が面白いんじゃないかとか、うん、そういう考えが自分の頭の中にどんどんストックされていって、はい、それを、劇団辞めてお金がなくなって劇団を辞めてからその iPhone で自分で撮って、うん、その動画をアップしてルーチにっていう流れですかね。うんはい、
でもほら、島田角栄監督の映画も出てったりね。
すごい知ってくれてる。
元町ロック
のルーチに出てる。すごい知ってくれてる。
全部見てっから。
いや、すごい知ってくれてる。
ビビアン武装ジェットね。
すごい
知ってますよ。だから俺は、なんかそれ見て、
はい、
松本くんの演技を見て、はい、いや、なんか夢かなって、てるしと思ってたんね。
あ、でもそうです ね。逆にそのシェイクスピアシアターでずっとその劇団のお芝居だけ出ていた時代よりも、うん、お笑い芸人になって、R1 である程度の位置まで行ってってなってからの方が、うん、いろいろそのドラマですとか映画ですとか、うん、そういうものにも呼んでいただけるようになって、ね、やっぱりもうお笑いやってよかったなって。
そう、だからなんてフィルターというかね、その通り道って言ったら失礼だけど、
はい、
そこに結局は たどりまたつけたというね。
そうですね。
すごいところ、うん、はい、俺は見ててね、はい、もう兄のような気持ちでね。
ああ、お兄ちゃんだ。
夢叶ってるぜ。お兄ちゃん。と思ってたんですけどね。
いや、ありがたいですよ。
いやいやいや、はい、でもやっぱり気持ちいいというか、はい、やっぱりその、まあまあコントというかね、はい、舞台で今お笑いでやってるのとはやっぱり違うじゃないですか。
はい、
映像の、その、ちゃんとしたドラマとかっていうのは。はい、やっぱりこう、気分的にも違うでしょ。
そうですね。うん、ただ、その劇団にいた頃は、うん、その何を目指しているのかというか、うん、どこを目指してやっているのかっていうのがすごくおぼろげで、はい、なんとなく役者としてもうちょっと知名度上げて、はい、ドラマとか映画とか出てみたいなって思いつつ、うん、ずっと舞台だけの生活だったんですけども、はいはい、お笑いという世界に入ったらやっぱり明確にここを目指せばいいというか、うん、R1 グランプリとか M1 とかコンビの方だったらキングオブコントですとか、うん、そういった賞レースっていうものがあって、うん、とりあえずはそこを目指せばいいんだっていう明確な光が見えるから、うん、そこに向かってちょっとずつ進んでいけている自分っていうのが劇団にいたおぼろげな光を見ていた時の自分よりもすごく毎日が充実していて
輝いてるとね、
そうですね、
いやそう思いますよ、はい、その映画とかねドラマ、はい、元町六のスイングも見たけど、はい、そのやっぱりちょっとこう輝いてるというかね、はい、振り切ってるっていうかね、はい、それがすごい俺は見て取れたので、でねはい、まあ、俺があんまりそんな偉そうなこと言うわけじゃないから言ってもしょうがないんだけどさ。
はい。でもその出演できるっていうことがすごく嬉しかったし、うん、その実感として、あ、なんかちょっとずつ前に進めているなっていうことを感じてたから、ね、なんかやっててずっと楽しいですね、今のところ。うん、
でも、さっき言ったように、その、お笑いっていうところが、を通って、はい、また今に至ってるわけだから、はい、やっぱりお笑いっていうのは大切にしていくっていうね。
そうですね。
そういうところですよね。
はい。
いや、俺なんかいいこと言ってんの。
あ、すごい。
めっちゃいいこと言ってんの、珍しく。
いや、珍しいですか？
珍しい。あんまりいいこと言わない。
言わないんですか？
そうそうそうそう。でもね、本当、はい、R1 もね、はい、頑張って、ずっとやられてたんですけどもね、はい、まあ、そのあたりはまた、ね、今度会った時にと思うんですけど。
今度会った時に。どこでお会いできるんですか、
まあ、楽しみですね。
はい、で、松倉くんお酒結構行くんですか？
お酒好きですね。
じゃあ行きましょうよ。
お願いします。
桜井も呼んで。
桜井さんも呼んで。
桜井、仲いいです。大丈夫ですか？
桜井さん仲いいです。
あ、大丈夫。
はい。
あ、じゃあ桜井くんが行きましょう行きましょうって言われてて、俺ずっとすかしちゃってるんで。ぜひ。
断り続けてるんです
ね。いやいや、断ってるわけじゃなくて。
あ、まあいろいろコロナの
スケジュールね。そう
だ、やっぱりスケジュール結構ね、はい、やっぱりタイトなんで。
タイトなんですね。ないけどね。ないんすか。
いやいや、でもね、本当松本さんは今言ったように、その、まあ、もともと芝居の世界から入られて、舞台の世界から入られて、お笑い行って、はい、で、映像の世界という、こう、役者というところまで、こう、たどり着いていらっしゃるというね、
はい、
部分ですけどね、はい、僕も本当は、もともとはミュージシャンなんですけど、
はい、
まあ、インディーズでやったりとかずっと、今もやってるんですけどね、
はい、
あと、途中僕も実は俳優をかじってましてですね、
はい、
ちょっと映画とか、はい、ドラマとか、はい、再現とかに出てた時期があるんですよ。
はい、そうなんで、
はい、まあなんか知らないけど、今ラジオのパーソナリティもやってるっていうね。だから僕も僕でね、結構夢叶ってんですよ。
あ、いいですね。うん、もうこっからどんどん、ふむみさんってちょっと、こう噛みそうになるんですよ。ふむみさんも噛みそうになるし、なうえさゆちゃんも、どっちもちょっと噛みそうになる。
そう、これはもう、ゲストの人はちゃんと言えるかっていうね。
ふむみさんと、
テストですね。
なうえさゆちゃん。
はい。
まあ、これは別に俺本名なんで、
はい。
ふむみっていうの。
ふむみ。
はい。言えますか？大丈夫ですか？
ふむみさん。
はい。ありがとうございます。
ふむみさん。
ありがとうございます。
ふむみ兄さん。
兄さんや
めて。お兄ちゃんになっちゃった。
うむみ兄さん。
芸人じゃない
ですよ。うむみ兄さん。
いやいやいやいや。まあまあね。はい、もう、まあまあ、年は俺も57なんで、やっぱりもう兄さんって言われてもしょうがない
んで。まあ兄さんですけど、もうちょいお若くは感じますよね。
よく言われます
よ。よく言われてた。よく言われてた。
いやでもね、さっき、松本くん言ったように、やっぱ目がね、はい、ダメだね。
ああ、やっぱそうなんだ。
老眼きますか。
やっぱり、今このメガネはね、あんまり言いたくないと遠近なんだよね。あ、
遠近
結構いいですよ。
あ、そうなんですね。
パソコンとかも、はい、なんで笑ってんだよ。いや、今真剣な話してんだよ。だって松本くんだってお仕事に差し障るから。
そうですよ。
今、伊達メガネだけど、はい、伊達じゃなくなるからもう。
伊達じゃなくなっちゃいますよ。
ね、そうそうそう。だから今ちょっと真剣に話して
る。ごめんなさい。
遠近なかなかいいですよ。
遠近だと近いものもいけるし。
そう。ただ一番やっぱパソコンが、老眼なんて見えなくなるんですよね。で、ほら、パソコンでネタ全部編集したりしてるじゃない
ですか。そうなんですよ。
だからそれ一番も致命的だもんね。
そうですね。目が見えないとなかなか作業が進みませんから、遠近ですね。
遠近だね。遠近おすすめです。
遠近を。
俺別にメガネ屋の回し物じゃないんだけどね。ただね、本当、今ほら、松本くんはそのネタは、その音をまず作って、はい、それに合わせてやられてる感じですもんね。
はい、
あれって、でもよく考えるとすごい大変だよね。
そうですね。
ズレとかさ。
そう、ね、思いました、私も、はい。
その音源をネタの時流しっぱなしで止めたりせずにやっていって、うん、その中に僕が、生の僕が生声入れていってるんで、僕がセリフ忘れて何も言わないくても、向こうが言ってきちゃうんで、うん、だから、逆にそれが道しるべになって、うん、真っ白になることはないというか、
ごまかしは効くってことね。
ごまかしは効きますけど、
まあ、ちょっとあれだけど、なるほどね。
そうなんですよね。
そっかそっか。はい、まあ、本当に俺すげえ、だってなかったっすよね、ああいうのあんまね。
あんまり、
今まで ね。あんまっていうか俺あんま見たことなかったんだけど。
そこまでがっつり、音声だけでっていうのはあんまりなかったかもしれないですね。
だからすごい、ストリートミュージシャンとかさ、はい、キャッチボールとかね、はい、大好きなんだけど。
嬉しい。
もう何回見ても面白いですよ
ね。嬉しいですね。
いやいやいや、もうファン代表としては。
本当に見てくれてるじゃないですか。
いやいやいや、嘘言わないし。来てもらってる人に嘘言わないし。こんだけ巨乳のこととか知ってるっていうのは本物でしょ。
本物ですよ。ね。巨乳は。
ということで、ね。
はい。
松倉くん。はい。そろそろ時間になっちゃいましたよ。
あ、お時間ですね。
早いでしょ。
あっという間。
そう。はい、やっぱ楽しいお話は早いんですよ。
あっという間ですね。
ね。
巨乳のお話もうちょっとしたかったです
よね。そうだよね。ということでね。はい、今回だけでちょっとね。
はい。
じゃあまた。今度は会いましょうってわけにいかないので、
はい、
ぜひ次回もですね、はい、出ていただければと思うんですが、いかがですか、ね、
ありがとうございます。ぜひ次回も
ありがとうございます。
ありがとうございます。お願いします。
はい。
で、この番組恒例でゲストの方に思い出の曲を紹介していただくというコーナーがありまして、はい、紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい。はい、僕は、くるりさんのバラの花という曲を、聴いていただきたいんですけども、これは僕が松本クラブピン芸人になって、で、初めて単独ライブをやった時に、オープニングの曲で使わせていただいたんですけども、そのオープニングの V を撮りたいなと思って、はい、その V というのが、なんかサラリーマンがスーツ着た状態で、どっかの土俵で相撲を撮ってるみたいな映像がいいなと思って、土俵を都内にどっかに本物の土俵ってないかなと思ったら、世田谷八幡っていう神社がありまして、そこに本物の土俵があるということで、そこに撮りに行ったんですよ。その映像を、オープニング V の映像を。そしたら、その、くるりのバラの花の歌詞が作られた場所が、うん、その岸田さんがそこの、世田谷八幡の境内でその歌詞を作っていたっていうことが後から分かって、だから僕、その曲の歌詞から、その曲が生まれた場所にたどり着けちゃった。
すごいイメージ湧いちゃったってことね、
は
い、
そういうことは何も書いてないんですけど、まあ、たまたまなんかサラリーマンが相撲を取って、たら面白いな。で、どこに土俵がある世田谷八幡っていうだけだったんですけど、たまたまそこにたどり着いてっていう曲なんですけど、
なんかあるんでしょうね、は
い、
やっぱね、
なんか感じ取れたのかもしんないなと思って、なんかすごい嬉しかったし、
いやいやすごい
な
ものだったんですけど、
はい、
ちょっとね、はい、逆にちょっと怖くなっちゃうよね。そこまで。
怖
いって言い方がね、ちょっとね、そこまでこう、リンクしちゃうとね。
はい、そうなんですよ。たまたまたどり着けたんで。
いやいやいやいや、すごいですね。
はい。
ちょっといい話聞きました。
はい。
ありがとうございます。
バラの花。はい。
はい。じゃあ、くるりをおかけして、はい、今回は一旦お別れということで、
はい、
また次回も、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
本日のゲストは、お笑い芸人俳優の松本クラブさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
マジか。
うつけりさめです。
はい、喫煙所でございます。
こんばんは。
その間がさ、
揃った揃った。
まあまあいいけどね、いいんだけど、すごい良かった、今の良かったけど、ちょっと間があったかなっていうね。
どうしていいか分かんないですよ、未だに。
すごく
最初は決め言葉ないとこうなりますよね。
ああ、決め言葉。
何もない。決め事大嫌いだからね。
まあ喫煙所ですから気楽に。まあまあまあ、
ということでね、はい、久々に。私、バンドでライブをやることになりまして。
お
ー、今月6月の25日、埼玉の大宮で、
はい、
4人編成のバンドで、ガツンとやるというね、ことが決まりましてですね、ぜひ皆さんね、久しぶりのバンドライブなんで、来ていただきたいなと。まあ、詳しくはですね、私のホームページですとかに載ってますんで、SNS 系に、
うん。
それを見ていただいてですね、チケットを買ってですね、来てください。ぜひ
前にふむみさんのライブにお邪魔させていただいたことあるんですけど、
う
ん、
ね、
その時にふむみさんの曲聴いてめっちゃ泣いちゃって、
ね、
なんか感動したんですよね。めっちゃ
何の曲で泣いたの？
何でしたっけ？
なんか曲アコのやつだね。アコスティックのやつね。
なんかもうめちゃくちゃ泣いちゃって自分でもびっくりして。
何、状況の歌かなんかなの？
いやいやいや、そうじゃないんじゃない。やっぱり俺のなんていうかな、魂というか
本当にそんな感じの
と思います。そう、俺終わって、
うん、お疲れ様、長崎の歌とかじゃないですか。
違うよ。終わってこう帰ってきて、はい、お疲れ様ってありがとうありがとうって言ったらボロボロ泣いてんだよ。どうした？俺なんかしたかなと思ってさ、したらいやもうなんかふみさんの歌に感動してとか言って、いやでも嬉しいなと思ってありがとうねって、なんかやっぱりこう人をね感動させるっていう、
なんかこうたまらないものはあったの？
なんか聞いてて自分でもなんでかわからないんですけど、なんか出てくる時ないですか？
そういうなんていうかな、俺の曲にやっぱりそういうマジックがあるんだよね。
ああ、さすがふみさん。
やっぱりね。
かっこいいな、今の。
うん、まあまあ、皆さんもそういう男目指して、頑張ってください。ということでね、ライブの詳細はね、僕の SNS とか見ていただければ出てますので、ぜひですね、皆さん、今度バントで、バンドで、ガツンとやりますね。ぜひ。
閉まんないですね、今のとこ噛んじゃ。
いやいや。
ふみさん。
厳しい。
せっかくさ、今いい流れで来てんのにね。バントでって。そこ噛みます
バントで。
バントで。
ごめんなさいね。
ねえ。
まあね、またアコでやった曲もね、バンドバージョンでやるので、ぜひですね。
何の曲なんだよ。それは気になる
の。いや、俺もよくわかんないけど。だって曲わかんないじゃん、俺の曲が何かなって。
いや、知ってる曲もありました、もちろん。でも知らない曲でも泣いちゃう感じでした。
あなたいくつだっけ、年？
私23です。
23の子泣かせれる57の男、これどうよ。
悪いな。悪いよ。
いやいやいや、
悪いな、本当に。悪いじじいですよ。
そうですか。わかりました。ということで曲いきましょう。
はい、
ユニコーンで大迷惑。勝手に聞き上がれ、そろそろお別れのお時間でございます。
早いですね。
いやー、松本クラブくん、松本クラブくん大変だね。松倉くん、
はい、
よかったな。結構ねお話いっぱいしてくれて、
お誕生日、
ね、うん、あんま結構寡黙でボソボソしてる人かなって。やっぱりさすがね、そこはもともと役者の人だから、いや面白かったな。
面白かったです
ね。次回も来てくれるということで楽しみでございますよ。
はい、
ほんじゃ告知。
はい、来週、あ、すいません、本当に間違えました。
はい、
次回の放送、
はい。
次回の放送は6月21日火曜日です。
来週はやらないからね。
すいません、
うん。20時からでしょ？時間も言ってないし。
はい、20時、ごめんなさい。
頼むよ、もう。
20時です。
ね、頑張ってやってくんないと。
はい、すいません。
まあね、また次回も、
はい、
ま、松倉くんね、来ていただけるから。
はい。
楽しみにしてるんだけども。はい、何かあなたも質問とか考えてた方がいいよ。
はい。
ここでしか聞けないような、
はい、
ね、ぜひねそれを考えてきていただいて、
はい、
また楽しい会にいたしましょう。
はい、
ね、それ考えてくんだよちゃんと。
はい、考えてはきてるんですけど入るタイミングが難しくて。
それは自分のやっぱ技というかテクニックじゃないの。
あ、そうなんですね。
その間のところにスッと入っていくみたいな。
あ、
それはまだちょっと足りないのかな。
あー、わかりました。
頑張ってね。
はい、
ということで高橋ふみの勝手に聞きやがれ、お相手は高橋ふみと
直江さゆでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。
高橋ふみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。